ゼルダティアキンゲームオブザイヤー受賞おめでとうございます。
受賞したんですか？
受賞しましたね。
ほう。
ファミ通の電撃ゲームアワード2023。
ほう。
ゲームオブザイヤーはティアキンです。
素晴らしい、おめでとうございます。
まあ詳しい人は詳しいので、まあ細かい概要とかはざっくり省きますけれども、うん、シナリオ部門とかミュージック部門、グラフィック部門、いろんな部門があって、それぞれで、受賞タイトルがあるんですけれども、まあ、その中でも最優秀賞みたいなのがゲームオブザイヤーで、それにティアキンが選ばれたということです。他に上がっていた候補としては、アーマードコアとかストリートファイター6とか、うん、あとバイオハザード RE4、 ファイナルファンタジー16とかが上がってました。まあ、これらのタイトルは e スポーツ部門でタイトル取ってたりとか、ミュージックグラフィック部門でタイトル取ってたりとか、いろいろしてます。
うんうん、
でこの回上がってきた中で全く知らないタイトルだったのは、パラノマサイトファイル23本性な七不思議っていうのがあるんですけど、うん、これ全く知らなくて初めて見たタイトルだったんで、これはちょっと詳細をかけてみようかなという感じで、一番優秀を取ったティアキについてはまあ言わずもがなかなって感じだったので、
はい、
まあとりあえずおめでとうございますって感じですね。
はい、おめでとうございます。まあまあ売れ、めちゃくちゃ売れてますし、
うん、
ね、うん、
やっぱりシナリオとしてもゲーム性としても、まあ、そこの作り込み、技術力の高さとしても、まあ、何をとってもやっぱり優れてたなというのは思うところなので、
うん、
はい、まあ、なるべくしてなってるなっていう感じですかね。
そうですね。
トネさんやったんでしたっけ、ティアキン？
いやティアキンやってないですね。いや、まずブレバイをやらんとあかんですけど、うん
やったって言ってたやつの中だと、ハイファイラッシュが特別賞に上がってますね。
ああ、なるほどね。まああれも面白かったですね。うん。
うん、あと世界的に優秀だったバルダーズゲート3も特別賞を取ってる感じですかね。
おお、なるほど。
うんうん。個人的に好きだったオクトラ2はミュージック部門で2位とかに上がってましたね。
うん。あ、ミュージック部門なんだ。へえ。
うん。いや、まあゲームシステム良かったとは思うけど、まあ、それ以上の作品タイトルがいっぱいあったということで。
うんうん。
まあ e スポーツ部門のストリートファイター6とかはかなり納得感もあるから、まあ、全体的に違和感は全くないタイトル群かなと。あ、そういう意味だと面白いのが13位にスイカゲーム入ってますね総合ランキングの方の13位。
え、あれ日本の一部界隈でしか流行ってなかったじゃないの？
日本のアワードなんだこれ。
ああ、そういうことね。
電撃アワードだから。
はいはいはい。まあいいんじゃないかなと思いつつ、ちょっとまあまあ、はいあれは結構いろいろあるのでね、うん、
何より上かってポケモンより上ですね。ポケモン15位、ね、
なんか時期が良かったかもしれんな、流行った時期が、うん、
はい、そんな感じなので、はい、まあ皆さんもチェックしてみて、自分がやったタイトルがあるかどうかとか見てみると面白いんじゃないかなと思います。
はい、
はい、じゃあ今日の枕はこんなもんにして、早速一つ目いきたいと思います。一つ目はTIOB インデックスフォーマッチ2024ということで、TIOB は、どういうプログラミング言語が最も使われているのかというのがランキング形式で表されているものですと。で、まあ、指標の作り方とかは、まあ、公式見てもらったらいいんで、私はあまり解説もできないんですけれども、まあ、昔からこの指標に基づいて今どんなプログラミング言語が人気なのかっていうのが いろんな界隈でワイワイされてたので、まあ、この場でも取り上げてワイワイしてみようかなというので取り上げてみました。で、今年の変化としては、Python が1位だったんですけれどもさらに伸ばし、まあ、他2位以降が、かなり指標値を下げているといったところがあるのでほぼほぼ独走状態になりつつあると。で、評価値としては 15.63% で2位の 11.17% をかなり突き放している状態になっています。で、2位以降は C 言語、 C++、Java、C シャープ、JavaScript、SQL、Go などが上がっているような形になっていて、まあ、この中だと上がってきているのは Go とかですかね。 Go は Google が出している言語で、まあ、この辺は最近 Linux 上とかいろんなところで Go をベースとしたアプリケーションというのがちらほら増えてきたなと、オープンソース界隈だとかなり増えてきたなという印象はあります。で、あと大きく伸ばしているのが JavaScript ですかね。まあ、これは単純に Web アプリ関係が増えていたりっていうのと、あの Web アプリを作ればネイティブアプリでも動かせるような、そういうクロスプラットフォーム系でも採用されていたり、あとはインフラのコーディングとかも JavaScript というか TypeScript とかその辺の言語で書かれることも増えてきたので、まあ、この辺が上がってきてるのかなという感じです。面白いところで言うと9位にスクラッチが上がってきていて、あの、まあ、勉強用言語というか、まあ、GUI でいろいろ並べて開発できるやつですね。まあ、これが教育関連ですごく伸びた結果、この TIBE の指標値もプラスとして盛り上がってきてるっていうのが面白いところかなと思います。はい、以上です。
はい、あ、結構面白いですねという感じで、まあ Python が1位取ってるのは、まあ、昨今の流れというか流れというか、うん、で、まあ、まあそうでしょうねという感じですと、まあ、文句ないでしょうという感じですね。 C が、うん、まあ、2位につけてるとはいえマイナス 3.5%、 これ前年比かな、でかなり減ってきていてて、まあ、C++ プラプラもマイナス 2.59% と、まあ、ざっと見で、まあ、もともと割合が高かったっていうのもありますけど、だいぶ下げてんだという感じがあって、
うんうん、
うん、まあ、な、流行りとしては、まあ、減っていきつつ、まあ、でも C と C プラ足せば Python 超えるので、まだまだ根強いなという感じの意識ですと。うん、
そうですね。
で、正直 Java さん久しぶりにこのアイコン見たなっていうレベルなんですけど私としては 4.6% ぐらいマイナスで、まあ、うん、なんていうんですかね、あの結構もう先細ってきてるのかなという感じがありますね、
うんうん、
という印象ですね、うん、
そうですね。もう少しじゃあこの辺の下がってるやつの背景を伝えると、まず C 言語ですけれども、いまだに8ビットの組み込みマイコンっていうのがバッコしてる間は、必要とされる言語なんですが、それ以外では大きく使われていたのが Linux 系の開発ですね。まあ、ここでは昔からずっと C が使われてきたので、まあ、C が必要でしょうと。あとは Python のバックボーンとしては C を持ってるので、まあ、そこも上がりますと言ったことだったんですが、最近 Linux が Rust という、まあ、だいぶ下の方の順位にいるんですけれども、17位くらいに Rust という言語に置き換わっていっていて、まあ、Rust にすればメモリ安全だったりとか、まあ、C 言語よりもかなりセーフティーなプログラミングができるっていうんで移管が進んでいますと。で、8ビットマイコン分野に関してはもう8ビットでなくてもだいたい同じ程度の値段とスペックが出せるっていうような時代になってきていて、わざわざ8ビットマイコンを選ぶ理由っていうのが薄くなってきているっていうので、 C++ へ移行する人が増えてきているのかなといったところで、まあ、この辺の C、C++、ラストあたりの界隈に変化が出ているのかなというのが思うところです。で、もともと C++ をやってたところがどうだったかっていう話で言うと、まあ、単純に C プラの需要自体が減っている。その組み込みハードウェアでも LinuxOS とかをもう載せちゃえばいいじゃんとか、まあ、そういった形で ある程度その RTOS じゃなくてもいける領域っていうのが広がりつつあるので、結果的に C++ も減ってきてるのかなというのが思うところですね。で、Java なんですけれども、これについては一時期 SDK が優勝化されて、で、Oracle がそれでマネタイズしようとしたんですけれども、結局、一気にユーザーが離れてしまって、慌てて、じゃあもう一回 SDK 無償化しますねって言ってたんですけど、まあ、その間に離れた顧客が戻ってこなかったというか、改めて戻るかどうかを検討するんだったら他のフレームワークとか言語の方がいいやっていう見限りをしてしまった会社も結構多いのかなといったところですかね。
なるほど、はい、優勝化っていつありましたっけ。
いつだったっけな、4年、ん、じゃあ3年前4年前くらいですかね。
あ、なんか、下の方にグラフがあって結構興味深いんですけど、2017年になんかめちゃくちゃ全部の指数がガクッと減っている時があって、
はいはいはい、
うん、でその時から逆に、Python がぐーっと伸びていって今1位になってるみたいな感じなんですよね、
うんうん、
でここでなんかそんな、なんか天変地あったかいなと思ってるんですけど。
ああ、2017、何があったんだろう。
うん、このグラフ結構面白くて、まあ、なんで20年ぐらい前は Java が天下取ってたんですけど、だんだんと減ってきていてっていう感じですね。
でどちらかでも まだその優勝化はしてなかったと思いますけどね、うん、
なんかまあ、Java だけではなくて C もめちゃくちゃ減ってるんで、この2017年、
うん、
何か天変地異があった感じが
あった気がしますね、
うん、
多分 Java の優勝化は2021年に Java だけガッと下がってるところあるんですけど、これだと思いますね。
ああ、なるほどね、確かにここからちょっと確かに負けが込んできてる感じがしますね、うん、
うん、
うん、なるほど。まあこの勢いでいくと Python 独走状態っていうのが、まあ今後も続いていくであろうと。
そうですね、あの機械学習とかで AI が Go とかで勝ち始めたとかいうニュースが出始めたのが2016から2017年くらいじゃないですかね、
うんうんうん、
でその辺で使ってたのが Python であるっていうのが登場し始めたくらいかな。記憶が合ってるかどうかちょっと自信ないですけど
そうですね、
で C プラがじわじわじわっと伸ばし続けてるのは、あの組み込みマイコン系がかなりあの32ビットとか64ビットに手を出し始めて、 C プラが普通に動くようになってきたから C と逆行して伸びてるんだと思うんですけどね、これ。
あー、 C の入れ替えとしてっていうことです。
あ、そうそうそうそう、うん、今まで C で開発してた人がそのまま C プラに移行したっていうケースは結構多いと思います。
確かに2017年ぐらいからじわじわとなんか減ってきてた指数が復活してきてるんで、
うんうん、
やりよるって感じですね。
そうですね、それまでは C プラってあのなんだろうな、ベクターとかいろんないい機能はあったんですけど、まあ、その辺の拡張機能を頑張って勉強するくらいだったら C シャープに行った方がいい、高速化を求めるんだったら C の方に行った方がいいっていう、なんかどっちつかずな位置づけで評価が上がらなかったところがありますけど、逆に C に行く理由が今はなくなったから C プラが再評価みたいな感じですかね。
なるほどね、いやそこら辺も面白いですね、うん、
うん、いう感じで、まあ、この辺はちょっとウォッチしておくと、まあ、今改めて勉強するべきものが何なのかっていうのが分かるのと、もう一つ今はその生成 AI とかのおかげでですね、世の中に溢れている情報量が多いほど優位性があるという、あの金持ちがより金持ちになる原理が AI によって起きているので、これの使用率の高い言語というのは AI も学習能力が高くなっている言語になってくるので、まあ、そういった意味でもあの言語選択の基準として検討の余地があるのかなと思いますね、
うん、なるほど、
はい、
はい、
という感じで紹介でした。次いきます。自立型 AI ソフトウェアエンジニア デビンかなを発表。課題から情報収集して環境構築ビルドデプロイまでということで、テクノエッジドットネットさんの記事です。 AI スタートアップのコグニションは自立型の AI ソフトウェアエンジニアデビンを発表しました。デビンは人間が課題を与えると自律的に情報を参照し、コーディングやデバッグ、デプロイを行い、システム構築を実現する AI ソフトウェアエンジニアだと説明されています。デビンは人間のソフトウェアエンジニアと同様に、自身のコンソール画面、コードエディター、ウェブブラウザを持っています。人間がプロンプトで何らかの課題を与えると、まず課題解決のためのプランを作成します。今回デビンは必要とする API の情報をウェブブラウザで参照し、情報を利用して開発を進めます。作業の途中でエラーが出力されると、デビンは関連しそうなコードの場所にデバッグ用のプリント文を挿入し、出力された内容からエラーの原因を探ります。デビンは出力されたプリント文によるログからのエラー原因を分析し、自律的にデバッグを行います。最終的にデビンはビルドデプロイを行い、課題に対応したウェブサイトを作成しました。同社によると、実世界のソフトウェアの課題に関する大規模言語モデルを評価するためのベンチマークである、リアルワールドソフトウェアエンジニアリングパフォーマンスで、デビンは他を圧倒する成績を示したと言います。別のデモ動画では、デビンに大規模言語モデルを量子化により効率よくファインチューニングするクローラーを使って、LLAMA のファインチューニングを依頼。デビンはクローラーのGitHub リポジトリをクローンし、readme を読んで Python のパッケージ管理システムである pip を使って環境構築。実行時に CUDA 関連のエラーが起きると NVIDIA の環境を再インストールするなどして問題を解決。問題なくファインチューニングを完了する様子が映されています。デビンを発表したブログ Introducing Debian the First AI Software Engineer には、その他デビンによるライフゲームの機能拡張、テストコードの作成など、デビンによる自律的なシステム構築やプログラミングの様子が紹介されています。デモ動画の通りであれば、少なくとも初級プログラマーよりもずっと優れているように見えるのではないでしょうか。現時点ではデビンはアーリーアクセス版となっており、興味ある人はウェイトリストからの申し込みが必要です。ということで、先日 GitHub コパイロットワークスペースの話をしました。今までの GitHub コパイロットよりも賢くソフトウェアコーディングを手伝ってくれたりとか、 GitHub のリポジトリ画面上でいろんなことを問い合わせたりということができるようになりますということで、話してたんですけれども、こちらはどちらかというともっと、コード開発を依頼できますよというような話です。でこのような、一つ依頼するとタスクを分解してそれぞれ実行してくれるというのは今までも実はあって、エージェントとか、そういった形で呼ばれている生成 AI のアルゴリズムというか依頼の仕方としてあったんですけれども、そのエージェントのところで一番問題となってたのが、結局今何やってるかがわからない問題ですね。賢くやってくれるのはいいんだけど、その賢さっていうのがどういうふうに考えてで何をやってくれてるのかがわからないから、仕事を発注した上司としてはほうれん草を怠る部下は不安になるというようなことが起きちゃうんですけれども、このデビンであればですね、何をやろうとしているのかっていうタスク分解と、それを今どこまでクリアしていて、で今どんな操作をしているのか、ブラウザで何を調べたりしているのかといったような、そういったアクションをすべて、確認することができるので、依頼した側として何か不安に感じたりとか、こういうことをやってるんだなっていうのが分かった上で、作業をお願いできるので、そういった可視性の点で今までのエージェントとは違う領域に踏み込んでるなといったところで紹介になります。
はい、なんか素人目に見てだいぶいいですねという感じで、何がいいってマジでその可視性、人間がやってることを、手順を追ってやってくれる、ということがまさに素晴らしいなという感じですね。でかつその、自律的に、プログラミング生成してくれる、っていう意味でも、その今まで聞いてきたその何ていうんですかね、規模が大きくなるとなかなか難しいみたいな、AI 系を使うのは難しいみたいなところにも対応できそうな形が デモだとそう見えるので、うん、かなり素晴らしいんじゃないかなという感じですね、はい、今までの AI だったら多分この、CUDA 関連のエラーで NVIDIA の環境を再インストールってところまでやってくれないと思うので、うん
うんうん、
そういう意味でかなり強力なんじゃないかなと思います、はい、
そうですね、おっしゃる通りで今まではタスクの分解しましたまでは言ってくれるんですけど、そのタスクを実行中ですこうでした実行中ですこうでしたみたいなのが CLI 上で返ってくるだけで、結局その途中でどんなことやって何がダメだったのかみたいなのが細かく分かんないから、それってこうじゃないですか解決してくださいみたいなやり取りしてもなんか無限ループに陥ったりとかしてしまいますし、おっしゃるようなその環境構築のための追加のインストールなんてことは当然やってくれないので、延々と解決しえない状態を続けてしまうみたいなことが起きて、そうするとなんかエージェントを使ってる理由がなくなるというか、そのエージェントのための環境構築を人間がやるみたいになるとマジで何やってるか分かんなくなってくるので、結局お任せできないとあんまり意味がないなという感覚があったんですが、今回のこれではそこまでやってくれると。でこういう勝手にインストールする系も一応あったのはあったんですけど、それで逆に問題になるのがですね、ビジネスで使おうとするとやっていいことか悪いことかっていうのが会社の基準によって違うので、本当に無邪気に何でもかんでもネットから引っ張って落とそうとしてこられると IT 部的に怒られるっていう問題もあって、ね、勝手にそういうツールはインストールできないみたいな話ですねとかもあるので、まあ、こういった形で、何をやるのかっていうのがちゃんと表示しているものっていうのは非常に自分が指示している管理者であるということを維持するためには重要なのかなと思いますね、
確かにそこ結構会社で使うときには大変そうですねという感じで、権限をこいつに付与してしまっていいのかという話もちょっとありそうだなと思いますね。権限っていうのは、はい、ソフトウェアインストール権限っていうことは、まあ、かなり高位の権限をソフトウェア何か知らんけど自律的に動くソフトウェアに、付与してしまうという話なので、まあ、ワンチャン、ウイルスとか入れられてしまう可能性もあると、
そうですね、
そこら辺、まあ、ログが出るのはいいですけど、そういう目で見るとかなりどうなんでしょうねあ今ウイルス入ってるわみたいな状況になったらどうすればいいんですかねという感じもせんでもないですけど、まあ、そこら辺も含めてうまく制御できるといいのかな、
そうですね。だからその辺がどれくらいデビンとのコミュニケーションの中でやれるかどうかかなと思ってて、まあ新人が入ってきた時と一緒だと思うんですよ。なんかブログ記事でこれ入れろって書いてあったから入れようと思うんですけどいいですか、聞いてくる部下か、ブログに書いてあったで勝手に進めてましたって言ってる部下かみたいな話で、どっちっていうか後者の部下の方が扱いとしては楽というか、そこまで自分で調べてやってくれたんだありがとうになるんだけど、実はその調べたサイトがすごく古くて危ないことをやってたっていうことは全然あるわけで、でそれって誰が責任見るんですかって言ったら、多分指示出した人というよりはその新人が動かしてるパソコンを管理してる IT 部が責任を取ったりとか、社内のプロキシ使ってるから安全だよねっていうことにするとか、なんか別のところでチェックをかけるとかにしてると思っていて、まあ、それと同じレベルのチェック機構で十分かどうかっていう見極めになってくるのかなっていう感じですかね。
まあ確かにそこもセッティング次第で、セッティング次第というか人間も一緒なので、あらかじめ教育しておくか、ホワイトリスト見せておくかとかね、
そうそうそう、
まあ同じ話ですねという考えれば、逆に自分の考えで変なことしない分、この AI ソフトに、設定を読み込ませてその通りに動いてくれた方がまだマシまであるので、まあ、そういう意味では将来性はあるのかな、と思いますね、
そうですね。まああとは最近OS にもセーフモードが結構登場してきていて、子供を見張る用途にそのアクセス権限を本当に渡していいのかどうかみたいなのがたびたび承認が送られてくるみたいな まあそういうセーフモード機構はありますけれども、まあ最悪このデビンが信用ならんうちはセーフモードで実行させるとか、まあそういうことも考えればいいと思うので、なんかいろいろやりようはあると思いますね。
あ、まあ確かにそれでもいいか。はいはい。まあ後ろで動かしておきつつ自分は別のことしつつ、なんかポップアップしてきたらそれ様子を見に行くみたいな。
うん、あ、そうそうそうそう、
それで確かにいいですね。うんうん、
うん、なので、はい、あの使いようは全然あるんじゃないかなと。本当今までのエージェントと違って何をやってくれてるのかが分かるので、まあ分かるうちには何とでもなるというか、本人が自覚する機会も得られないまま IT 部からこんなことを落としてるっぽいですけど大丈夫ですかとか、あなたのパソコンにウイルスが侵入したと思うので直ちに止めてくださいみたいに言われた時に全く自覚がないが一番立ち悪いと思うので、そうならないだけでも全然いいかなと思いますね。
うん、そうですね。
はい、という紹介でした。
はい、ありがとうございます。では次私の方から、ソライさんの記事です。スペース X 新型ロケットスターシップ第3回飛行試験実施、宇宙船は大気圏再突入の段階まで飛行というタイトルになります。アメリカの民間宇宙企業スペース X は、24年3月14日同社が開発中の新型ロケットスターシップによる第3回飛行試験を実施しました。今回の飛行試験でスターシップ宇宙船は上昇飛行を完了して地球低軌道の高度に到達し、初めて大気圏へ再突入する段階まで飛行することに成功しています。スターシップは1段目の大型ロケットスーパーヘビーと2段目の大型宇宙船スターシップからなる全長121メートルの再利用型ロケットで、打ち上げシステムとしてもスターシップの名称で呼ばれています。スペース X によれば両弾を再利用する構成では100から150トンのペイロードを打ち上げることが可能であり、2段目のスターシップ宇宙船は単体でも地球上の2点間を1時間以内に結ぶ準軌道飛行が可能だとされています。これまでに2回行われたスターシップ打ち上げシステム飛行試験は、スーパーヘビーを分離したスターシップ宇宙船は高度 100km を超えて宇宙空間に到達した後、最終的にハワイ沖の太平洋へ発射90分後に着水する計画の下で行われました。第1回飛行試験ではスーパーヘビーの分離前にコントロールが失われたため、スターシップ宇宙船とスーパーヘビー双方の飛行中断システムが作動して機体は分解し、飛行試験は発射4分後に終了しました。続く第2回飛行試験はスーパーヘビーを分離する直前にスターシップ宇宙船のエンジンを点火するホットステージングを採用した初の飛行となりました。スターシップ宇宙船はスーパーヘビーの分離に初めて成功して宇宙空間に到達しましたが、余剰分の液体酸素を放出したところ機体後部で火災が発生し、機体に搭載されているコンピューター間の通信が失われたため高度約 150km で飛行中断システムが作動し、約8分後に飛行試験は終了しました。また分離後のスーパーヘビーは機体を減速させるためのエンジン再始動に問題が生じ、発射約3分半後に分解して飛行を終えています。ここから今回の話なんですけども、3月14日にスターベースの発射台から打ち上げられたスターシップはスーパーヘビーに搭載されている33機のラプターエンジンによって、朝の空へと上昇し、発射約2分50秒後にはホットステージングが実行されて、スターシップ宇宙船とスターヘビーが分離されました。スーパーヘビーのエンジンは前回に続き燃焼終了まで全て稼働することに成功しています。分離後のスーパーヘビーは計画通り13機のエンジンを再始動して減速し、着水に向けてメキシコ湾へと落下。スペース X によると着水時に機体を減速させるためのエンジン再始動にも初めて成功したものの、発射約7分後に高度462メートルで機体が分解して飛行を終えました。一方スターシップ宇宙船は発射約8分35秒後に 高度約 150km でエンジン燃焼を停止し、スターシップとして初めて上昇飛行を完了した機体となりました。高度最大高度 234km の準軌道飛行中に予定されていた各種テストのうち、ペイロードドア開閉と推進剤移送のデモンストレーションを実施されましたが、機体の回転率を理由にラプターエンジンの、再始動テストは行われませんでした。発射約46分後、スターシップ宇宙船は高度が約 100km を下回って大気圏突入、再突入を開始しました。今回の試験飛行ではスターシップ宇宙船に取り付けられたカメラの映像がスペース X の衛星インターネットサービススターリンク経由で送信されており、再突入時の断熱圧縮によって機体周辺の大気がプラズマ化しているドラマチックな映像がライブ配信されました。大気圏再突入時のスターシップ宇宙船は耐熱タイルが貼り付けられている機体の片面を進行方向へ向けることになっていますが、今回の試験飛行では機体の姿勢が安定せずに回転し続けている様子をカメラの映像が物語っていました。スペース X によると、スターリンク経由のテレメトリ信号は発射約49分後にを最後に途絶しており、スターシップ宇宙船は再突入中に失われたと見られていますということが書かれています。で、今後の展望も書かれているんですけども、まあ、ざっくり、今後アルテミスのミッションとかに使われる予定で、この大気圏再突入後に、再利用するということが計画されたので、そこが、まあ、今後の課題感ですねということが言われています。タンカーの推進タンクを満たすためにはさらに10機以上のスターシップ宇宙船を打ち上げられなければいけないので、まあ、そこにたどり着けるかが、大きな期待が寄せられていますということが書かれています。はい、
いやスペース X さんは本当やっぱこの映像コンテンツを出せるのが強いですよね。
そうですね、はい、マジでドラマチックなので、これはちょっと見てほしいなという感じなんですけども。
そうですね、まあ、この後も話出てくると思いますけど、先日カイロスの打ち上げを見たばっかりだったんで、まず大きさの差が凄まじいっていうことで度肝を抜かされるというか、こんな巨大なものが打ち上がる、まっすぐ打ち上がって大気圏まで行けるだけで本当にすごいというか、まあそれの実績が積み重なってるあたりがもうなんか日本がやってることとは比較にならないほどすごいなっていうのが思うところですけれども、
はい、
まあその後の、ホットステージでしたっけ、うん、
はい、
もうなかなか凄まじいことをやってるなと思ってて、その1段目と2段目の切り離しの時にもう切り離したものを捨てるんだったらまあ分かるやり方だと思うんですが、切り離したものを再利用するためにちゃんと姿勢制御して立てようとするものに対してやることじゃないよなと思いつつ、まあそこら辺もほぼほぼ成功しているので凄まじいなと思うところですね。
うん、そうですね、うん、まあ確かに1段目回収する目的なのでホットステージングするのはなかなかやりおるなという感じですけども、うんうん、まあここら辺もその1回目2回目か、うん、2回目から実施した話なので、まあその問題点を着実に解消していって、うん、毎回打ち上げるたびに新たな進捗をちゃんと積み重ねられている、うん、っていうところの、うん、スペース X の素晴らしいところの結果として成功してるんで、まあ素晴らしいですねという感じですね、うん、
そうですね、まあ、もちろんまだまだね、なんか人が乗るには怖すぎる状態であるのは間違いないんですけど、もう着実な進捗とそのこのロケットのリアルタイムな映像コンテンツによって本当に何だろうな、身近な技術ってわけじゃないのか、何だろうな、ロケット技術が見せるテクノロジーの世界というかが伝わってくるのがすごいなって感じですかね。そのさっきの再突入がドラマチックな光景っていう話で記事で紹介されてましたけど、本当にドラマチックで、その宇宙船とかが大気圏に突入する映像とか、 その隕石が大気に突入した時のそのプラズマ化現象っていうのは、まあアニメとか CG とかそういった世界では見ると思うんですけど、リアルタイムな動画で見ることなんてまずないので、まあ、その辺がこのロケットの打ち上げミッションが進展したということ以外にもそういうコンテンツとしての提供ができるっていうのがやっぱりあのスペース X あの強いところだなと、なんか投資欲をちゃんとあの投資者に促せてるのが素晴らしいなと思うところですね。
まあそうですね、このラジオでも、まあ、結構前から言ってた話ではあると思いますけど、日本のロケットももっとカメラつけた方がいいみたいな話、
うん
うん、まあ分かるけど難しいよなという個人的なスタンスはあったんですけども、こういうのを見せられるともう、うん、なんていうんですかね、やっぱ映像の力というのは素晴らしいなと思いますね、うんうんうん、はい。何よりこれがブラックボックスで回収とかではなくてリアルタイムで、まあ、映像を送ってる、うんうんうん、っていうのが本当すごいなと思って、でまあこれ、ね、自社インフラですよね、あのさっきも言いましたけど、うんうん、あのスターリンク経由で、送っているということなので、うん、まあ、逆に言うとスターリンクになるとできなかったまであるなと思っていて、
そうだね、う
ん、はい。で断熱悪色が起こるようなところでアンテナなんてすぐに溶けるので、これ、うん、アンテナが、機体の天面側なんですよね、うん、なんで、アンテナが地球と反対側を向いている状態でじゃあ電波を送って誰が受け取るんだって話で、それをスターリンクが受け取って、スターリンク経由で地上に落とすということをやってるんで、まあ、スターリンクぐらいこう密度があって、高速な伝送ができる、うん
うん、
っていう自社インフラを最大限活用したプロモーションということで、まあ、スペース X しかできませんわなという感じなんですけども、うん、
そうですね、まあ、この世界になってくると当たり前ですけど地上局との通信なんて不可能なんで、まあ、そういう選択肢になってきますよね。
そうですね、でしかもそれがぶっちゃけ ぶっつけ本番で成功しているっていうね、うん、
確かにね
機体が分解する直前まで綺麗に信号が得られているので、まあ素晴らしいなという感じですね、はい、
うーん、そうね、なんか別のニュースでニコンさんが月で動くカメラを頑張りますみたいなリリース出してましたけど、こういうカメラ頑張ってほしいなとつい思っちゃいますね。
ああ、まあそうですね、うん、まあそういう意味で言えば、前回の月はソラキューが大規模星だったので、うんうんうん、まあ、やっぱりカメラを載せる案というのはかなりやっぱ強いんだろうなという感じですね、うん、
そうですね、確かに日本でもそういう成果は出てるから必要性っていうのを訴えやすくなりつつはありますよね、
うん、そうですね、
その打ち上げとかミッションの成功以外でも必要な追加機能であるという理解を得やすくはなってるのかなと。いやー、でも本当これは映像で見るとインパクトがすごすぎて、おそらく、はい、もうだいぶ見入っちゃったんですけど、私もさっき見てて、はい、うん、
うん、という感じだって、まあ次はなのでまあ姿勢安定してもろって、そうね、再利用というか着陸ですね、はい、うん、着陸がやっぱりうまくいくかどうかですね。スペース X、まあ、スーパーヘビーの前も結構その再着陸までに何本も地上で燃やしているので、まあ、どこまでいけるかどうかという話だと思いますけど、
うん
うん、まあその知見があるんで今回うまくやってくれるんじゃないかと期待しつつ、そうですね、アルテミスミッション結構遅れてるんで頑張ってくれるとありがたいなというところで示させてもらいます。はい、
そうですね、あれだよね、月に行く人の募集っていう話が出てからもう2年くらい経ってるんでしたっけ。
うん、そうですね、はい、
そこで手挙げした人は俺の寿命が先に来るんじゃないかとヒヤヒヤしてる感じですよね。
まあそこまではいかんとは思うけど、まあ、26年に 無人だったかな、アルテミス3のミッションで送る必要があるんで、うんうん、そこで10機打ち上げるところが、まあ、まず先なので、
うん、はいはいはい、
まあ、うん、先は長いですけど頑張っててほしいなと思うところですと。はい
はい
はい、で次が、日本のロケットの話です。うん、IT メディアニュースさんの記事で、カイロスロケット爆発、痛手を負っても失敗と言わず目標も変えないスペースワンの事情というタイトルの記事になります。打ち上げミッション4のステップ1までは到達した。ステップ2の段階で飛行中断処置を行った。スペース1は3月13日の夕方、カイロスロケット初号機の打ち上げ結果について、プレスリリースを発表した。これに先立つ記者会見で、豊田社長が話した通り失敗という言葉は使わなかったと。カイロスロケットは和歌山県にある専用の射場スペースポートキーから13日の午前11時1分に打ち上げられた。しかしリフトオフの約5秒後に空中で爆発、射場の敷地内に破片が降り注ぎ一部で火災も発生した。その後行われた記者会見では、発射後に何らかの異常が発生しリフトはロケットの飛行中断システムが爆発したという見方を明らかにした。リフトオフすると飛行経路や各部の正常異常をコンピューターが判断する。逸脱する場合には落下しても安全な場所で中断する仕組みだという。結果としてミッションを完遂できなかった。しかし豊田社長はスペースワンとしては失敗という言葉を使いません、全ては今後の成長の糧、会社の文化ですと話す。そして2020年代半ばまでに年間20機の打ち上げという目標を変えるつもりは全くないとしていると。スペースワンは研究機関ではなく株主や顧客がいる営利企業だ。現在は投資フェーズにあるが、なるべく早く結果を出す必要がある。実質今回の件で主要株主であるキヤノン電子などは株価を下げた。また世界中で宇宙産業の官から民へという動きが加速する中、スペースワンは契約から打ち上げまで世界最短、世界最高の打ち上げ頻度の宇宙輸送サービスを打ち出している。スピードは自社サービスの特徴であり、他社と差別化する重要な要素でもあるという話で、まあカイロスさん先週もちょっと、紹介したんですけども、まあ、打ち上げはしましたけど爆発しちゃいましたという感じです。で、5秒ぐらいなんで、まあ本当に上がってすぐ爆発したという感じで、映像ではまあそこまで変な動きもしていなかったんで、まあ、何が起こったのかっていうのを、今後解析する段が大変ですねという感じですね。爆発しちゃったんでも何もかも吹っ飛んでしまっていると思うので、まあ、そこも含めて得られたデータからちょっと解析するという段が必要だとなっていますと、
うんうん
うん、というところまでですかね。はい
はい、まあね、さっき進捗したという大きな話をした後にこの話をすると小さく見えるかもしれないですけど、単純に日本の企業として、まあ比較的立ち上げ、このスペースワンという組織の立ち上げから打ち上げまでの期間の短さと、まあここの打ち上げまでこぎつけたところっていうこと自体が評価ポイントだと思うので、まあそういった意味では全然いいんじゃないかなと思いますし、こう世間の評価的にも、まあ次頑張ってほしいっていうような声の方が目立ったかなと思ってるので、まあ、引き続き調査の上進めてもらったらいいのかなと素直には思いますね。
うん、まあそうですね。まああんだけ爆発して、まああんまり否定の意見が出てこないのも、なんかうまいことやってるなという感じも思わんでもないですけど、はい。まあはい。
逆に先行として JAXA とかが似たようなその打ち上げ失敗の様子を出してて、あれはこういう理由で爆発させてるんですみたいな、そこの説明をしっかり丁寧にし続けてきた結果、こういったニュースを聞く側のリテラシーが上がってるのかなって気はしますけどね。
そうですね、まあそこら辺、まあその JAXA さんが と何十年か積み上げてきたこの、実績というか、なんだろうな、うん、構築具合、うん
うん、
というところが、まあ、良い感じに働いているのであれば、まあ、嬉しい限りかなと思いますけども、うん
うん、
そうですね、という感じで、まあ、こちらに関しては、今後、まあ、分析が先でしょうね。分析をした後に必要であれば改造を行って、まあ、なんかポカミスかもしれへんし、うん、なんか出力がうまくいってなかったかもしれへん、そこら辺の、まあ、対策案を打った後に打ち上げという話なので、まあ、すぐすぐ打ち上げるというわけではないと思いますけども、
うん、
まあ、なるはやで打ち上げて、まあ、成果を進捗を進めていってほしいなと思うところですね、うん、
うん、逆にその辺の調査の方が個人的には不安で、その、まあ、JAXA とかであればかなり慎重にというか、何かあった時にただでは転ばないようにするためのいろんな仕掛けを入れてたりっていうのがあると思うんですけれども、まあ、今回はなるべく、早い成功体験を得るということを優先してたようには見えているので、その辺の何が起きたかっていうのを正しく解明するインプットが足りないっていうことにならないといいなと思ってます。
そこら辺に関しては正直何とでもなるかなと思っているのですけども、何とでもなるかなっていうのが、はいはい、一つは、なんだかんだ言って中身としては IHI の、まあ、プロフェッショナルな人らが関わっているので、
うんうん、
そこら辺の仕掛けはちゃんとしているはずだという期待があるのが一つ、はいはいはい、
うん、
なのでまあ何も分からんっていう状況にはあんまなんないんじゃないのかなというのは一つありますと、
はいはいはい、
まあ、あと、何も分からんってなった時に JAXA とは違う手が打てんじゃないのかなと思っていて、例えば H3 の件だと、うん、結構その H3 のあの原因解明は何も分からんって状態になってから、なんとか3つほど案をし、うんうん、あの原因と思われるものを絞り出して特定はできなかったけど、うん、それ全部に対策したみたいなことになってるんですけども、まあ、そういう方針もありだと思いますし、まあ、逆にその企業なので、うん、もう一本打ち上げる、
まあまあ、
観測機器を積みましてもう一本打ち上げるっていうのができなくはないと思っていて、むしろそっちやった方が早ければそっちやった方が、JAXA とは違う面でやっぱり、まあ、進捗も出しやすいですし、
うん、
なんていうのかな、世界と戦っていく上では必要なんじゃないのかなって気もせんでもないんですけど、
はいはい、スペース X 方式というか、
うん、まあまあそうです
ね、どんどん打ち上げ計画は前に進めといて、何か原因が分かったら次飛ばせる前に入れられそうだったら入れるけど、無理そうだったら飛ばして追加の情報をもっと得る方にかじきるっていう
でできると、まあ強そうに見える、はい、とは思いますけど、まあまあ、失敗が続くと結構、まあ、怒られも発生すると思うんです、まあ、そこら辺もいろいろあると思いますけど、うん
うん、
まあそうですね、社長が言ってた通り、まだガンガン続けるぞという、スタンスであるという力強い言葉も得られているので、うん
うんうん、
まあ、ガンガン言ってくれるのを横から見守る感じかなと思ってますと。
そうですね、
はい、
まあ、でも本当繰り返しになっちゃうけど、こうやってガンガン回していくんだったら失敗以外に投資してよかったと思わせるコンテンツを出してもらわないといけないですね
まあそこら辺はそうですね、まあでも需要があることは分かっているのでどうなんですかね、株主というか、まあ、顧客がどこまで求めるかですよねとは思ってますね、うん
うん、結局夢のために投資してる側面が正直あると思うので、投資家の中でもここにへの投資っていうのは、
ああでもここに関しては、ちょっとまあ前回もちょっと話しましたけど、
うん、
結構その国防的な面でも、需要があるとかそういう話なので、
は はいはいはい、
その JAXA の手が届かない部分で、まあ、需要はあるというところで、うん、まあ、早いことを進めてくれるのを何より優先するっていうお客さんの要望はありそうな気はしますけど、うん、
うんうん、そうですね、はい、なんか、まあ、出せるわけないと思って喋りますけど、あのこのロケットの発射をレーダー観測した結果としてこういう風に検出できましたとかね、なんかそういう軍事関係だったらそういう話とかできると面白いなとか思いますけど、
まあまあ出てこんとは思いますけど、
絶対出せないと思いますけど、
やってたとして絶対出てこんとは思いますけど、はい、まああの原因究明としてどういうことが分かりましたとかはあるかもしれないけど、いやどうだろうな、どこまで記者会見してくれるかも分かんないんで、
なんかこういう打ち上げの時にあの周囲観測可能な情報としてどういうものが飛び交ってるのかっていうのを知りたいみたいな感じだな。
まあまあやったとして出てこないですね、うん、
まあね、それはそう
まあそういうのは JAXA さんの方がいいと思いますね。はいはい、まあそんな感じですと、はい、はい、で最後、宇宙美女さんの記事です。ボイジャー1号で査定損問題に解決の糸口見つかる異常信号を解読という立ての記事になります。米宇宙航空局は、あ、ごめんなさい、米航空宇宙局 NASA は、米国時間3月13日、ボイジャー1号のデータ転送問題を解決する手がかりを発見したと発表しました。ボイジャー1号は1977年9月に打ち上げられ、木星と土星のは、小惑星を探索した後、太陽系を脱出。一方で2023年12月には搭載コンピューター、フライトデータシステムに障害が発生し、データ転送の問題が続いていた。 NASA によればボイジャー1号から送られてくる0と1で構成されたバイナリコードは2023年度末から意味のないものとなっていた。しかし NASA で新宇宙ネットワークを担当するエンジニアがこのコードを見たところ、異常信号を解読し FDS の全メモリ読み出しが含まれていることを発見した。チームは今後ボイジャー1号のバイナリコードと以前の正常のデータを比較する予定だ。FDS のソフトウェアパッケージで、破損か損傷したセクションを回避し、問題が解決できるかどうかを判断する。ボイジャー1号は当初の目標であった木星と土星の衛星などを観測した後、2012年8月29日には、ヘリオスフェア、太陽系を脱出し、現在は地球から約240億キロメートル離れた星間空間を飛行中だということで、ボイジャーさんちょっと調子が悪くなってて、あわやもうもはや無理かなみたいな雰囲気になってたんですけども、なんか生データ送ってきているというらしきことが分かったという形なので、まあまあダメなところが分かったら問題が解決できるかどうか、まだワンクッションあるんですけども、復活の兆しがとりあえず見つかったということでの紹介です。はい、
このエンジニア何者だよっていう感じです
、ね、マジこのエンジニア何者だよという感じですけども、まあというか
頭の中にバイナリコードの実行プロセッサー積んでるんでしょうね、これと同じ。
よく77年の資料で生データかなみたいなのを見つけ出したなという感じがあるよなと思います。そう
ですね、うん、まあ普通に考えると、あ、じゃあ77年くらいだとあれか、
ほぼ50年前
からプログラム部分のスタートアップルーチンバイナリーでアセンブリバイナリーが先頭に並んでいるはずで、まあ、それと同じじゃねって思うバイナリー配列を見つけられたとか、そういう話かもしれないですけど、
かもしれへんし、まあその50年前の資料、あの設計資料を漁って異常時はこういうルーチンが回るはずだというのからたどり着いたのかもしれないですけど、まあ何にせよ、
そうですね、
何にせよ素晴らしいなというのもありますし、ちゃんと50年前のその異常時に全メモリーが送信し続けるという機能を組み込んだのがちゃんと動くっていうのはすごいですね。うん、
動くのすごいね。
しかもちゃんと
多分パッと見で分からなくて、うん、今分かったってことはおそらく根本的にはビットずれしてるんだろうから、そのいわゆるバイナリーエディターくらいでは分かんなかったと思うんだよなこれ。
いやー、どうですかね。まあデータ欠損があったとかもあるでしょうし、そもそも50年前のシステムの仕様ってもう誰も知らないと思うので、マジで仕様書を読み直すところからだと思ってて、それで半年ぐらいかかって、50年前って
もしかしてあれ、うん、データ転送に8ビットじゃなくて7ビットと1ビットはアックとかに使ってた時代かな。
いやー、分からん。ボイジャーの転送構造は分かんないけど、
そんな時代だったらマジで読めないと思う。いやー、すごいな。
まあそうですね、という話なんで、まあ50年前の装置ちゃんと動いてますし、まあこれでね、復活できたら、まあもうちょっとどうなんでしょうね。まあでもボイジャーさんだいぶもう電池が切れてきてて、観測装置だいぶシャットダウンしちゃってるので、
うん、
まあ、これで復活してもうまあ何が取れるかなっていうのもなくはないんですけども、まあ人類で一番遠くまで行ってる人工物なので、はい、
うん、
できるだけ生きててほしいというところですね。まあこれこそ人類の夢なので、はい、
そうですね。まあ人類の遺産というか、なんか結構感覚的には人類の過去の遺産とコミュニケーションしてるみたいな気持ちになってくる
から。まあそうですね、50年前の遺産と話してるっていう話なので、はい、
そう、双方向性が50年前の遺産とあるっていう時点でそのもう感動的ですけどね。
まあそうですね、
地上でもあんまないよね、まあ、50年前の資産と双方向通信してるの、
まあ、なかはないと思いますけど、いい加減まあ置き換えやすいので逆に置き換えてるっていう地上もあるとは思いますからね、うん、
うんうん、いやーすごいわ、
うん、はい、という感じで無事復活することを祈っておりますというところで、
はい、
はい、今日はこんなところですかね。
はい、いただきます、はい、お疲れさんでした。
ではお疲れ様でした。
はい。